主を知りたいものをと行います。おはようございます。お気づきになりまして、創業の543年の創始をいたします。 聖書をお読みいたします。新約聖書96ページ新約聖書96ページマルコによる福音書15章33節から41節まで。マルコによる福音書15章の33節から41節までをお読みします。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、ソラ、エリアを呼んでいる、という者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていよう、と言いながら、イエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だった、と言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメマルタ。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。お祈りします。桜が満開のこの4月の聖日の朝、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守れますこと誠に感謝です。明日は入学式もあり、それぞれに学生は一つ上の学年となり前進します。それぞれの歩みをどうぞお守りください。この教会に集う一人一人の歩みをお守り、また導いてください。本日は鈴木京子先生をお使いくださり誠に感謝です。ありがとうございます。どうか先生の口を通じて、あなたの御言葉が私たちの心の底まで伝わりますように。あなたと対峙するこの教会の空間、この時間を清めてくださいますように。世界では戦争がいつ始まってもおかしくない、いやもう爆撃があるというのは戦争だと思いますが、何の罪もない人々が命を奪われていきます。争いのない世界を待ち望みます。どうぞ命をどうかお守りください。この礼拝も始めから終わりまであなたの御手になります。どうぞあなたの聖霊で満たしてくださいますように、この感謝と願いを主イエスキリストの皆によって祈ります。
アーメン。
賛美歌2編の177番をご一緒に歌いましょう。
Thank you.
今日から祈願週に入ります。今日白の日というふうに書かれておりますが、イエス様が自分が捕らえられて十字架にかけられるということが分かりながら、エルサレムに入場なさった日で、イエス様をこの世の素晴らしい指導者だというふうにみんな思ってましたから、白の枝を持ってきて、イエス様が住まれる前に一回引いて、ホサナホサナ、それは詩篇の118篇の25節に、どうか主よ私たちの救いをという意味ですが、まあ万歳万歳っていう意味でしょう。万歳って言って群衆はイエス様を大歓迎しました。エルサレムにはイエス様を捕らえようとして待ち伏せしていた律法学者とかパリサイ人たちがたくさんいます。そしてそれがもう本当に捕らえられて十字架にかけられるということがイエス様が分かっておられましたけども、自分はそのために来たのだということです。それを何度も予言されました、予告されました。自分の使命は十字架にかかること、すべての人に代わって生贄になることということをイエス様は何度も弟子たちにおっしゃったんです。でも弟子たちがよく分かりませんでした。日曜日にエルサレムに入場なさって、月曜日は神殿に行きますと、多くの商人たちが生贄を捧げるためのものを売っております。両替する者もいます。イエス様はそれに怒りを覚えて、商売の家ではない、神様の家だっていうことで、うちで全部それを見清めって言いますが、払ってしまわれました。それもみんなの怒りを買ったのです。そして水曜日にユダが裏切りまして、木曜日は最後の晩餐、そしてその時に弟子たちの足を洗われました。一人一人に私が仕えるために来たという印です。あなたたちもこのように人に仕えなさいという印や、足を洗うことをなさいました。そしてゲッセマネで一人お祈りなさったっていうのが木曜日です。そして金曜日にユダが裏切って捕らえられ、そして裁判をかけられ、もう本当にその日に十字架を背負わされて、ゲッセマネの他に最後尾の丘っていうんでしょうか、そこに来て、そして十字架に金曜日に3時ぐらい亡くなられたっていう工程がこの1週間です。あんなに歓迎していた民衆が金曜日になると最初だけに注ぐのを重ねて、バラバを許せ、イエスを十字架につけろと叫び、本当にすごいことになりました。ピラトは裁判の中でこの人には罪が認められないって言いますか、民衆が本当にイエスを十字架につけろというふうに言ってます。それに対して私は責任を持てないって言いながら十字架につけるようにしました。死刑の中で一番重い刑であります。 ずいぶん前ですが、ある仏教の代表的な構想がタジアの公園でキリスト教について批判しています。変な言い方ですが、キリスト教は仏教に比べて無理をしている。それはイエスの死を見ればわかる。人間の値打ちはその人の死に様に現れる。正しく生きた者は死ぬ時の大往生を遂げる。鳥や獣まで声を潜めて見守る。釈迦は80歳で大勢の弟子に取り囲まれて最後の教えを教えながら大往生を遂げた。それに引き換えイエスは30歳そこそこで罪人と一緒にむごたらしい死に方をし、愛する弟子たちは皆逃げてしまう。しかも十字架の上で、神をどうして私を見捨てられるのですかと悲痛な叫びを上げて死んだではないか。無理である。人間は自然に逆らわず長寿を保ち大往生するのが本当の幸せ。イエスの死に方は納得いかない。神のことともあろう方がどうしてあのような死に方をしなければならなかったのか。そしてどうして私をお見捨てになったのですかという情けないことを言ったのか。殉教者や世の英雄は喜んで死んでいったではないかというふうな批判をしているのをどこかに書いてあって、それを見たことがあります。さあどういうことでしょうか。イエス様が十字架にかかられて息を引き取られる。全地が真っ黒に包まれ、全人類の罪を背負う一人子イエス様からの御顔、イエス様を見放された。父なる神との交わりを断たれるという肉体の痛みとははるかに超える苦痛。イエス様は絶叫されたのです。罪人の代表としてイエス様はもはや我が父と呼ばず我が神と叫ばれました。人は神によって作られ従うようにされていますが、自分の思いで歩いてしまいます。アダムとエヴァはあの木の実は取ってはいけないと言われたにもかかわらず背いてしまいました。そのように私たちもいつの間にか神に従う歩みから離れ、自分の思いで考えで動いてしまう。いつも神様はそのものであります。愛の神であると同時に義の神様です。正しい方です。必要以上に甘やかす方ではありません。そこは間違いを間違いとして裁きを行わなければならないのです。アダムとエバはエデンの園から追い出されました。また罪がはびこった世界をノアの洪水の時ですが、洪水を起こして全てを流されました。し かし神様は何とかして人を救うために最後の手段として自分の独り子を世に使わし、その独り子を生贄として全ての人の代わりに十字架につけられて、そのことによって一人一人の罪が許されるという道をつけてください。いつも言いますように私の弱さをご存知です。最後の手段としてそのようなことを行われました。神の子が私たちに代わってその裁きを受けてくださったのです。それが十字架の意味です。神から見捨てられる存在なのです。見捨てるとは置き去りにする、見殺しにするというような意味があります。私たちの生活で友人に対し親に対し助けを求めても答えられないという状況ほど悲惨なものはありません。子どもたちのいじめの中で一番苦しいのは無視され、仲間外れにされる。神様に裁かれるっていうのは全く神様に見捨てられることです。そこでイエス・キリストが何故お見捨てになるのですかと呼ばれたことは、私たちが見捨てられることに代わって見捨てられてしまわれたことである。しかしそこに私たちがその見捨てられて私たちに代わって生贄となってくださったイエス様を信じることによって許されるということ。神に見捨てられ、私たちを神から離す罪の呪いを受けてくださったことによって私たちは救われ、罪なき者を見捨てられぬものとしてくださった。どうして私をお見捨てになったのですかという言葉は私たちの言葉であります。私たちが受けることなのです。それが現実の中にどういう意味があるのかと思うでしょう。ヨハネの一章29節にバプテスマのヨハネがイエス様を指して見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。そのようにイエス様は人類の救済のため杉越の子羊として捧げられた完全な生贄でした。見捨てられるということを恐ろしさを経験なさった方がこの中にはたくさんいらっしゃると思いますか。私は何回かそういう経験をしました。一番骨身に染みて見捨てられることに孤独というんでしょうか、どうしようかという思いをしたのは50年ぐらい前に 千代田教会の伝道師をしてまして、2年してそれを辞めて、どこか伝道師ですけども、何回も申し上げたように、主任の経験をした方がいいんじゃないだろうかと思って、伝道師を辞めさせていただいて、小さな教会の、でもいいですから、主任としてどこかに赴任したいと申していたんです。ところがなかなか認知がない。私は 何を思ったか、他にもないのに、東京の母校である農村伝道進学校まで行って、どこか私を招聘するところがないでしょうと言いましたけどね、女性であって、まだ若いし、まだ宣教師にもなってない、なかなかそれは難しいって言われてですね。夜行に乗ってですね、帰ってきたと。私は親の反対を押し切って進学校に行きましたから、親のところに帰るわけにはいかないんです。なんだか忘れましたけども、夜行に乗ってですね、岡山の駅で2時間ほど、次の列車を待たなきゃいけない。深夜、それこそ12時、1時ぐらいだったと思いますが、どうしてそんなに乗ったのか分からなかったですけど、何しろ安く行かなきゃいけませんから、安い方法で行ったと思います。で、2時間ほどですね、もう寒いところで、3月、2月の終わりか3月でした。誰も知る人がなくて、深夜ですから、待合室にいる人は少ない。その時に私はこれからどうしようか、家には帰れないし、今ほどですねお祈りしたら神様がくださるという確信がなかったんですね。だからどうしようかっていうふうに思い煩いました。その時にですね、本当に孤独でした。孤独っていうのはこんなことか、誰も頼れないと思わず、神様これを助けてくださいと祈って、次の列車を待った覚えがあります。その時のことは忘れられない。その後もですね、何回かそういうことがありましたが、それが一番強烈でした。帰る家がない。そういう意味で見捨てられるっていうことは恐ろしい。さあ、それをですね、信じることと信じないで生活することとどう違うんだろうか。私たちは毎日人との出会いがあります。いつの間にか傷つけられてしまう。またいろんな困難が来ます。すると、その状態で悩んでしまい、いたずらに自分を責めたり落ち込んだりします。またどうしても人を許せないということが必ずあり、心が重くなります。いかがですか。そういう中にあることがないでしょうか。その時に私は神様を信じて本当に感謝だなと思います。こんな自分、いつもいつもまっすぐ神様に従う歩みがしたい、人に仕える歩みがしたいと思いながら、いつの間にか自分中心の範囲になってしまい、本当に人を傷つけることもあります。その時にどうしてこんなつまらないもんだろうかと落ち込んでしまう。そのことで心が重いです。 去年おととし天に召されたお姑さんがいます。私はちょうど20年と一緒にいましたけども、毎日毎日一緒にいますと、優しくしようと思いながら何かいろんなことが鼻についてきます。そうすると厳しい言葉で、優しい言葉がかけられなくて厳しくなってしまう。そういう自分がですね、嫌で嫌でたまらない。毎朝今日こそ、その優しい言葉をかけられるようにしてくださいって思いますが、目の前でいろいろこうそういう風になったらイラッとしてきます。なんと情けない自分だぞとずっと思いました。その時にこのような自分、ああ私は正しくない、罪ある人間だっていうことを神様が示すためにこういうことを出さるんだなっていうことを思います。神様今日も許してくださいと言って、夜寝る前にお祈りするときに、そのためにイエス様が十字架にかかってくださった、許しの道をくださったって思うときに心が軽くなります。このようなもののために感謝します。それを何度繰り返しているか分かりません。しかしその時その時に解放されるのです。このような自分だからイエス様の十字架が必要だと、イエス様感謝します、新しい力をくださいと言って次の日を迎えられるということを今でもやっております。そういう意味でいつまでもうじうじと落ち込んでしまって自分を責める世界から前に向かって進むことができるようになります。そこが大きな救いだと思います。そういう意味でイエス様の十字架は私にとっては大きな救いですし、その十字架にせっかくかかってくださったから、それを無駄にしていついつまでも自分を責めるのではなく感謝します、イエス様の十字架が自分のためだって信じる、そのことを喜ばれるんだと思います。皆さんどうぞイエス様の十字架があることによって自分は解放され許されている、なんとありがたい世界があるんだろう。それはやっぱり信仰を持ってイエス様の十字架を信じることから始まるのであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御名を迎えました。ホサナハサナと言ってイエス様を崇めた群衆が何日もせぬうちに十字架につけようと叫びます。人間はそれほど弱いものです。自分勝手です。人に扇動されやすい、動かされやすい、なんと惨めなものでしょう。しかしそれを全部ご存知である。そのためにあなたは一人を私たちにください。私たちに代わって贖いの供え物としてください。十字架にかけて裁いてください。そこで私たちにそれを信じて立ち上がる、許されたという世界に導いてくださったことを今日もまた示されてありがとうございます。つまらないところで自分を責め、人を責め、うじうじと下を向いて歩いてしまうものでありますが、 もうすでにあなたはすぐそれをご存知であって、大丈夫だ、私を信じなさい。私が変わって裁かれているよと言ってくださるあなたを見つめて、いつもいつも立ち上がって前進していくものにしてください。世の中は無双になり、本当にいつ戦争が始まるかわからないような思いで、本当に心が痛みます。神様、何とかしてください。大きな戦いをやめてください。やめさせてください。世の指導者たちが冷静になって、世界の平和のために何をなすべきかを示されていきますように。切に切に願います。何が起こるかわからないような毎日の歩みの中でただただ祈るものであります。神様、どうぞ助けてください。大変な事故に遭い、またその犠牲に遭っている子どもたち、家族、多くの人たちのことを思うと本当にやりきれない思いがいたします。主よ、どうぞそこに助けを与えてください。癒しを与えてください。困っている人たちがたくさんおられますが、その人一人一人に慰めた励ましを与えてください。この一週間、あなたの十字架への道を思いつつ、それは自分のためであるということを聖霊によって示してくださるように心から願い、主の御名によって祈ります。アーメン。
献身の時を待ちます。ご用意のある方はお願いいたします。
Thank you.
ように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けるところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の起きどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。
Thank you.